内積余裕がありました。
今もないでしょ。
うん。
こんにちは。週刊ラジオ批評。この時間は素敵なピアノの演奏とともに聴取者である私からのメッセージをお送りします。ということで、私の好きなラジオ番組であるおぎやはぎのメガネビーキを再現して勝手に自己満足しております。ではオープニングなので自己紹介から始めます。私は経済学部2年の鈴木美希です。ラジオを撮ることは大人数の中の一人とかならあったのですが、こうやってメインで話すのは初めてなので緊張していて滑舌も悪いです。あと私ラジオキャンパスの役員でもないので機械操作とかも含めてこう今回初めてなのでとても緊張しています。それで SBC に入ったきっかけはラジオを聞くことが好きだったからです。というわけで今回は私のラジオ遍歴について話していきたいと思います。週刊ラジオ批評。ではラジオ遍歴やっていきたいと思います。おそらく番組名を出さないと話の筋が通らないと思うので、固有名詞も放送局もバンバン出しちゃいと大体と思います。まずなぜラジオを聞くようになったかというと、もともと私ジャニーズが好きで、新曲とかの発音エアーがラジオってことが多かったからなんです。と私の記憶に残っている限りだと、おそらく高校生あたりからとラジオを聞き始めて、と今もやってるんですけど文化放送で金曜24時からやっている嵐の相葉くんのレコメ嵐リミックスが一番初めに聞いたラジオだったと思います。私の出身は福島県なのですが、ラジオ福島で1時間版を聞いていました。関東圏とかは30分版で2コーナーやったら終わりなのですが、1時間版だと2コーナープラスレコメンソングリミックスという季節に合った曲をリスナーからリクエストしてもらう企画があって、私はそれを楽しみにしていました。他にもベイ FM で日曜10時からやっている二宮くんのベイストームで、日曜の夜ってこう憂鬱になったりしがちなんですけど元気をもらったり、今は残念ながら終了してしまいましたが FM 横浜で月曜日から金曜日の朝やっていた大野くんの嵐ディスカバリーで毎朝癒されていました。あとジャニーズ関連で言うと、関ジャニの村上くんと丸山くんがやっていた時のレコメンと、丸山くんは2016年までで村上くんは2018年までだったんですけど、で今はジャニーズ WEST の桐山くんと中間くんがパーソナリティをやっています。レコメンはちょっと丸山くんがこうキャラがぶっ飛んでいてとても面白かったし、あと日本放送で土曜の23時30分からやっているオールナイトニッポンサタデースペシャル大倉くんと高橋くんでは日曜の夜のこう夜更かしを楽しんで、で高橋くんっていうのはミュージシャンの高橋優くんなんですけど、お互いライブで忙しかったりするときはお互いにこうラジオの機材をその遠征先に持ち込んで衛星放送をしたり、あと私が一番好きだったジャニーズさんのラジオはスバラジっていう渋谷すばるくんのラジオで、放送内容は結構ピンクな話題だったんですけど音楽番組を名乗っていて、そこが面白かったんです。でそれですばらじの放送局が埼玉県の NAC5 で不定期の公開録音をやっていたので、埼玉に住んで公開録音行ってやるって思ってこう大学受験を埼玉大目指して勉強してたんですけど、まあ、でもまあ、皆さんご存知の通り渋谷昴さん完全に脱退されて番組も終了してしまったのでとても悲しかったですね。であと公開録音で言うと V6 のトニセンっていう、年上3人なので、坂本くんと長野くんと井ノ原くんが JFN でやっている V6 ネクストジェネレーションっていうのも公開録音を不定期で行っていて、 で、なんと私が高校3年生の時なので、2016年は福島でやるということで、あ、行きたいって思って応募したんですけども、外れてしまいました。まあ、倍率が高かったようですね。あと、これで本当に最後になりますが、ジャニーズのラジオは月曜24時からベイ FM でやっている三宅健のラジオで、まあそのままなんですけど、三宅健くんのラジオや岡田くんが日曜24時から JFM でやっているグローイングリードなどを聞いています。すごいジャニーズ愛が止まらなくなってしまいまして失礼いたしました。ジングルを挟んでラジオ遍歴を続けていきたいと思います。週刊ラジオ批評。それでは私が最も推したいラジオは、冒頭に言いました通り、木曜深夜1時から TBS ラジオでやっているおぎやはぎのメガネビーキです。私はメガネビーキに出会ったきっかけとして、まあ、インターネットで面白いスペースラジオと検索してこうまとめサイトが出てきたんですけど、そこでおすすめされたからです。あと中学時代にゴッドタンという番組が好きだったということもあります。私はこのラジオに出会ってとても生きやすくなりました。リスナーのことをクソメンクソガールと呼ぶのですが、だから私もクソガールなのですね。で、クソメンクソガールっていうのは簡単に言うと生きてないグループのメンバーですね。で、メガネビーキは芸能人のリスナーも多く、あの綾野剛さんは自らをクソメン俳優綾野剛と名乗りラジオに出てくださりました。私的には共感できる話題が多く、聞いていてとても楽しいです。で、おぎやはぎさんが、ま、パーソナリティなんですけど、クソメンクソガールがいる一方、おぎやはぎが最も嫌う人種がいます。それは6組軍団と呼ばれる人たちです。6組軍団とは団結力が強く、学校行事を頑張り仲いいクラスのことを言います。確かに私の高校でも特に6組は団結してたなって覚えがあります。ちなみに私の高校は8クラスありましたが、私自身一度も6組になったことはありませんでした。その頃から私のクソガール人生は始まっていたようです。あとメガネビーキの醍醐味は自由だということです。と、普段は多分あんま普通のラジオはしないと思うんですけど、収録中にお菓子を食べたり、なんと放送局の垣根を越えてナインティナインの岡村さんと電話をしたり、あとトイレにちょっとトイレ行きたい場ってトイレ行ったりもします。あと私が好きなコーナーなんですけど、浜崎あゆみさんのあゆの解禁情報という、あの小木さんがあゆのモノマネをするコーナーがあって、以前は何時に出るかわからないたけしというビートたけしのモノマネをするコーナーもありました。まあ、しかしそんなに好き放題するほど TBS も甘くありません。そこで週刊おぎやはぎ批評というコーナーがあります。そのコーナーでは TBS アナウンサーが毎週聴取者から寄せられた番組への意見をもとにおぎやはぎの自己評価を促しています。深夜ラジオなのでメールの内容も過激なこともあるのですが、アナウンサーの方々は真面目に読んでいきます。そこが私的にはツボですね。現在のアナウンサーは週替わりになっているのですが、以前は増田直弘さんというベテランのアナウンサーでした。で、増田さんは普段は誠実なのですが、メールを読むときははっちゃけてギャップが最高に面白かったです。で、余談なんですけど、増田さんはインスタグラムをやっているのですが、あと私もインスタグラムやってるんですけど、なんとフォロリクも返してくれて、あと私の投稿もいいねしてくれました。あとそんな心の広いアナウンサーがいらっしゃる TBS ラジオは聴取率が良く、スペシャルウィークで様々な企画が行われます。主に妄想総選挙、ダイナマイトエクスタシーがあります。もう企画の内容についてはちょっとここでは結構言いづらい部分があるので、興味のある方は調べてみてください。私が最も好きな企画がザキヤマテレフォンです。その名の通り、ザキヤマがいろんな芸能人に電話するのですが、ザキヤマが適当すぎて話が通じないと思いきや、うまくこう話が続いてしまい、毎回すごいなと思って聞いています。とにかくザキヤマはしつこくて面白いので、ぜひとも聞いていただきたいです。 あと特にそのザキヤマテレフォンでおすすめの回は竹山さんに電話した回です。竹山さんは亀を飼ってるんですけど、その亀になりきってもわけのわからない電話をするんですけど、こうミラクルが起きていく姿がとても私は面白いなと思いました。あと私に新たな考え方をくれた概念くんの回も好きです。概念くんっていうのは概念があるからなんかそう思っちゃうだけで、概念をなくせばもうなくなるんじゃないかっていう考え方です。例えばで言うと、小木さんは偏頭痛持ちなんですね。で、偏頭痛だって思ってるから頭が痛いって思うのであって、だからそういう考え方をなくせば自分は偏頭痛じゃないっていうことなんじゃないかっていうことで、そう、概念くん出てけって言って概念くんをこう出していく回も私は好きでした。と、そして11月3日4日に赤坂の TBS で行われるラジフェスでは、以前のスペシャルウィークで行った餃子でないとの餃子が食べられます。餃子自体はなんか大量生産のものらしいんですけど、タレがその時に食べたやつみたいで、私も食べに行こうと思ってます。あと去年に引き続きクソメンクソガールキャップの販売が行われます。私も去年その時には手に入れなくて通販で手に入れたんですけど、もし行く方一緒に行く方いたら一緒に楽しみましょう。私はあとメガネビーキと金曜ジャンクのバナナマンのバナナムーンゴールドの公開収録にも申し込みました。去年も私申し込んだんですけど、まあ外れました。まあ、でもすごい人多いんですけど見れないことはないので、私は当たっても当たらなくても絶対に今年で楽しむつもりです。最後に毎週聞いているもう一つのラジオを紹介します。それは日曜8時から JFN でやっている有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、通称サンドリです。このラジオはかなり過激なのと、関東圏ではやっていないので聞く方が限られています。リスナーのことをゲスナーと呼んで、ギスナーの多くはワンカッパー、ブルーシーター、ダンボーラーです。まあ、つまりはニートとかホームレスです。まあ、そういうラジオを私は聞いているのですが、すごい私は面白いなと思っています。それで毎週太田プロの後輩芸人が2人アシスタントとして有吉さんを支えています。とラジオでの有吉さんはテレビよりも増して自由なので、なんか急に歌い出したり誰かになりきったりします。例えば安室奈美恵さん引退の時には安室ちゃんに なりきってヒーローを熱唱したりしていました。それを否定せずにツッコミを入れるのがアシスタントの役目です。ちなみに私のお気に入りのアシスタントはアルコ&ピースの酒井さんです。酒井さんはラップが得意で、母方の姓である菊田健太で活動しています。無茶ぶりをされた時はヒエヒエと言ってごまかすところが好きです。あとサンドリで外せないアシスタントはデンジャラスの安田さんです。安田さんの方が有吉さんより先輩なのですが、安田と呼び捨てし、安田は安田さんなというやり取りが好きです。そしてサンドリでは若月千夏社長からグッズをいただくことができます。いただくためにはメールを送って有吉さんに気に入られるとパンかエンジェルをもらえるので、サンドリ？サンドリ知ってる？サンドリ、そう、それに、すぎすなよ。それによってもらえます。とは言っても、はがき職人にならないとなかなかグッズをもらうことは難しいです。私自身最近ツイッターで、はがき職人の方をフォローしているのですが、はがき職人の方のツイートは面白いです。というわけで、いろいろ長々と話してきましたが、ラジオ遍歴以上にしたいと思います。週刊ラジオ批評いかがでしたでしょうか。クソガール兼ゲスナーである私の批評を聞いて興味があるラジオがあったらぜひ聞いてみてください。まあ、私の感想を今から述べたいと思いますが、私すごい話すのが得意な方ではないので、こう全部話すことをこう紙にワードで昨日打ってきたんですけど、 本当読み上げただけでこうあんまりアドリブを入れなかったアドリブを入れられなかったのがちょっと悔しいですが、これからまたなんか機会があったらラジオを撮って頑張っていきたいなと思います。それでは今週は以上です。それではまた。